組の途中なんですけれども、実はスタッフの方から、ちょっとこういうお話とか紹介してくれないみたいなのがあってですね、ちょっと読みたいと思います。急に無茶ぶりが始まりましたね。では読みますね。はじめまして、22歳です。就職活動の時、安定している仕事を選びましたが、最近このままでもいいのかと悩んでいます。特別やりたいことがあるわけでもないし、大きく変える勇気もありません。でも、じゃあ自分は何をしたいのかと聞かれると答えが出ません。自分らしく生きたいと思いながらも、それが何なのかもわからず迷っています。皆さんが考える自分らしさや生き方をぜひ聞いてみたいです。
でも悩みますよね。やっぱりこう自分がこう、まあ選んだ職で、ね、安定した職、けど私は安定した職好きですけどね。普通安定した職入りたくないですか？
あ、まあそうですね。こう見る私が言うのもなんですけれども、なかなかそうですね。やっぱりその、はい、安定している仕事を、まあ、つい選びたくなるというか、はい。なんか、企業安定してそうだなとか、うん、公務員安定してそうだなっていうところを見る就職活動も比較的多いのかなっていう気はします。
そうですね。
はい。
ちょっと前なんかは、やっぱり公務員、ね、目指しなさいなんていう親も、まあ、一定数いたじゃないですか。
そうですね。う
ん、まあ、今はね、少しその熱自体は下がってきたとしても、まあ、多分まだ一定数いると思うんですよ。
はい。
やっぱりこう安定した職、まあ、要はなくならないというか、急にね、お仕事として継続してね、お世話していく、まあ、貢献できる場っていうのが、まあ、用意された方が、まあ、働くにとっては安心ですよね。
そうですね。やっぱりその、まあ、自分の生活が安定することによって、何ですかね、その仕事の内容とか質も、上がってくるのかなっていう気はしていまして、うん、やっぱりその大変な仕事だからこそその気持ちを安定して仕事に向き合うっていうのは自分は大事かなと思っていて、うん、役所の仕事も本当にいろいろな仕事がありますので、そういう時だからこそその何ですかね、自分を見失わないようにじゃないですけれども、うん、普段自分が大事にしていること、うん、仕事で大切にしていることとかを忘れないように、まあ、本当に初心忘れるべからずというところで、仕事を続けられると、まあ、そのどんな仕事でもうまくいくじゃないですけれども、うん、まあ、何が起きてもどしっと構えていられるような心構えができるのかなと思っています、うん、そういった上であれですもんね、そのまた違う世界も見てみたいなっていうことがあったら、それは自分の選ぶ道をよく考えて探していければいいと思いますし、
そうですね、
はい、
やっぱりこう安定した職っていうのが大事っていうのは、そこの基盤があるっていうのがすごいやっぱり強みで、そこの強みを生かした上でなんか別のことを挑戦したりとかね、土日はヘビーメタイとかね、
ね、
まあ、バンドに挑戦したりとか、別のことをできる余裕ができると思うんですよね。その地盤を固める土台、自分の土台は作っといて、
はい、
さらにこう、ステップアップしてね、いける場を作る、自分で挑戦できる場のための職場も考えることもできるだろうし、やっぱりこう、まあ、今が物足りないのであれば、なんか、違うね、まあ、公務員だとちょっと副業が難しいですけど、
ね、
まあ、まあ、そうじゃないところだってあれば、まあ、副業とかね、自分の思いを発信するとかね、今、いろいろブログ、ノートとかっていうブログの記事だったりとか、まあ、YouTube もそうですし、まあ、こういう、ポッドキャストっていうね、形も個人で配信する形が全然増えてきたなぁと思うんですよね。でそこで自分のこう、日頃の、どういう仕事をしているのかとか、まあ、世間に対する思いっていうところを載せるっていうこともでき、嬉しい、それが一つの挑戦になったりとか、まあ、新たなつながりを得ることになるのかなと、私は思います。
自分の中で軸が一つありつつも、それ以外の場所に、またなんか自分の違う部分を探しに行くじゃないですけれども、そういったところがあると、今後、その元々のお仕事もそうですし、うん、その、これからの ことも非常に考えるきっかけになるというか、うん、逆に言うとその自分の今の仕事を振り返るきっかけにもなるかなと思いますので、うん、そういうその複数の軸っていうんですかね、そういったものを持って楽しみながら仕事するのも非常にいいのかなと気がします。
そうですね、まあ、いろんな軸、ね、軸を持つことすごい大事ですよね。まあ、一軸だけじゃなくていろんな持つことによって視点がね増えていくし、そこにもしかするとは本当の自分というか、あ、これ自分がそっちの道に行くかもなみたいなっていうところも見つけられるかもしれないですよね、
うん、そうですね。とはいえやっぱかなり悩んでしまう方もこういう時代なので、うん、多いのかなとは思うんですね、うん、やっぱりその何て言うんでしょう、いろんなその情報とかその生き方があるからこそ悩んでしまう部分もあると思うんですけれども、
はい、
そういうそのこと状況に対してそういうことで悩んでいる方に対して何かそのできるアドバイスというかこう考えてもいいんじゃないかっていうのって何かありますか？
いろんな選択肢がある。
そうですね、はい、
そうですね。でもとりあえず飛びつくっていうのも大事ですね、目の前のあ、これ興味あるかもって思ったことを、とりあえずやってみる。まあ、やっぱりこう、行動を起こすっていうのは、結局何よりも大事だなって、
それ
最近思うんですよね、まあ。とりあえず失敗してもいいや、みたいな、とりあえず大きく失敗しちゃうと、それはちょっと立ち直るのは大変なんですけど、はい、まあ、小さくね、今、ネットのこう情報公開も無料でできるところ全然多いですし、まあ、そこから少しステップアップしていくっていうことを、まあ、やっていく中で、あ、自分これ、なんの気なしにやってみたけど、まあ、結構好きだったなとかね。だからそういったところの、まあ、行動することによって見えてくるところがあると思いますので、まあすごいね、ね、ざっとした答えになっちゃいますけど、とりあえず行動するっていうことが大事なのかななんて私は思いますね。
自分も今公務員という仕事をしていて、やっぱりその中でその大切にしていることがあるんですけれども、やっぱり相手のある仕事になりますので、はい、どんなことでもその先に誰かがいらっしゃる、いるっていうところを念頭に置いて仕事をしている部分が昔から意識してやるようにはしているのかなと思っています。これも先輩からその教えてもらったというかですね、はい、当時の先輩から言われて意識するようになったことなんですけど、うん、やっぱり非常に公務に限らずだとは思うんですね、うん、なのでそういうその意識を持つことでその自分はその初心に帰る、
うん、
思い出して初心に帰るっていったことが定期的にできているのかなと思っています。
うん、大事ですよね。
はい。木津さんはその何かご自身の活動をされるにあたって、うん、その大事にされていることとか、
うん、
こういうのを目指したいとかって、そういうの何かあったりしますか？
うん、私も全く同じで、やっぱりこう自分相手がいるっていうのを意識するってすごく大事だなと思っていて、だこう障害当事者の意見ってそういったね、ありがたいことにいろんなところから求められることがあるんですけども、果たして本当にそのまま行って大丈夫なのかっていうのがすごくあるんですよね、まあ、例えば段差があって車椅子通れないとか、椅子の固定席で車椅子のままで店が使えないとかっていう、
はい、
まあ、そういった意見をやっぱり出せるんですよ。まあ、どこをバリアフリーにすればいいですかみたいな、いう、そういう指摘はできるんですけど、それを伝えたところで、それが実現するかっていうと、割とそうじゃないと思うんですよね。はい、まあ、お金もかかってしまいますし、やっぱり車椅子を受けるにあたっての、こう、人件費の話とかっていうところにもね、話が波及してしまうんですね。そうなると、あ、やっぱり無理だな、と思って、やっぱりその可能性がね、積んでしまう可能、自分の言ったことから可能性が積んでしまう可能性もあるなと思うんですよね。そうじゃなくて、結局その、何を求めているのかとか、相手はこう、なんて話、自分がどう答えたら、 相手に喜んでくれるかな。まあ、その受け入れすぎるわけじゃないんですけど、まあ、言わなきゃいけないところは、言わなきゃいけないところもね、あるんですが、でもこう、相手がね、まあ、その共生、一緒にね、生きていくっていうところを考えるときに、じゃあどうしたらその共に生きるっていうのが実現できる形になるのかっていう、で、そのときに自分がどう発言したら、相手にもこう乗ってくれるっていうか、
はい、
まあ、やってこようって思ってくれるかっていうのは、すごく最近大事にしてますね。だから自分のその意見を最終的に目指したいところっていうのをすごく意識しながら活動してますね。
なるほどですね。確かにその、片方だけだと、で実現しては、なんていうんですかね、本来の目的というか、趣旨じゃない部分というか、共にその、一緒にやっていきましょうってなって、実現していくことこそが、やっぱり本筋かなっていう気はしています。そうですね。自分もその、なんて言うでしょう。仕事をしていくにあたって、その、押し付けとかではなくて、その、どうすればその、相手とうまく、一緒にバランスよく仕事できるかな、とかっていうのを意識することが多いので、そうですね、伝え方もそうですし、
あと翻訳が大事だなと思ってて、
はい、
まあ、自分の言葉はさっき言ったバリアフリーの話とかを、もうちょっとこねくり回して、
はい、
相手にこう届けるような形、まあ、自分が経験したこととか自分の意見っていうのを相手に伝えるときの日本語を英語に返すみたいな、そういったことをどうすればいいのかなっていうのは考えし大事だなって。
そうですね、まずはその相手の立場に立って相手の言葉に直してしっかり伝わるように伝えるってことですよね。
まあ、そうですね、大事だなって思ってます。
お便りいただいた22歳の方、こんな感じでよろしいでしょうか。この番組ではですね、今後、クックのホームページ上でお便りを随時募集していきたいなと思っていますので、こういう形で育てていけるコンテンツにしていければなと思っています。本当にそうですね、これ今、就職活動これからっていう方もですね、今、実際にちょっと興味があってって言った方でもいいんですので、いろいろなその、私とキズさんのお話を通じて、これってどうなんですかみたいなところも、ぜひ、お便りでお寄せいただければと思いますので、ぜひ、引き続き、聞いていただければと思います。
若者の悩みとかね、その生きる上、はい、まあ、就職とか、まあ、進路の話とかね、そうじゃなくても、こう、例えば、まあ、私自身、障害が当事者なので、はい、こう、聞いてみたいと。実際、こう、まあ、具体的なのも全然よくて、どうやって、ご飯何が好きですかとか、なんか、ご飯、どうやって食べてるんですかとか、
はい、
あとは、まあ、いろいろ、全然答えられることも多いかなと思いますので、そういったこともぜひとも聞いてもらえると嬉しいなと思います。
はい、ということですので、皆さんお便りをお待ちしております。
お待ちしております。
それではまた来月お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は毎月第4金曜日に配信しています。番組の中では障害のある人もない人も一緒に楽しめる企画や障害福祉の仕事を知るセミナー見学会などの情報も紹介していきますので、今後も聞いてくださると嬉しいです。なお、区公式ホームページ内の当番組の紹介ページにお便り投稿フォームができました。番組で取り上げてほしいテーマやご質問等をお待ちしております。